こんにちは、フリーアジェンダのマチルダです。今回のアジェンダはヤムティがツイッターアプリをやめたこと、時間の使い方などに悩んでいる方にはおすすめの一本になっています。それではどうぞ。
ツイッターのアプリをですね、ヒカルさんに言われて消すことを検討した結果消したんですよ、結局。
俺消すやつは別に言ってないぞ。
消したらって言ってくれたじゃないですか。
はい、言いました。
で、もうある日、ちょっと本当になんか、ツイッターすんのマジでムカつくなって思う時があって。
なんで？
いや、ちょっとその要因はあんまり詳しくは言えないんだけど、もうツイッターなんか、真面目にもうやらんっていう気持ちになる日があって、ある日ね。
ほう、ほう。
ツイッターアプリ消したんですよ。
はい。
消したら、マジでこう、体からストレスが抜けていって、決してツイッターをやめたわけじゃなくて、ツイッターアプリをやめたっていう感じなんですけど、これ結構差分が僕的には大きかったなと思ったんで、ちょっとそれを皆さんにお伝えしたいなと思うんですけど、ちょっと白状すると、僕結構ここにアプリがあると、割となんか会議中、こうアイドルタイムとかになった時につい触ってしまって、こう意図もせずにね、触ってなんかツイッター開いてたりとか、あと何ですかね、こう隙間時間に気づいたらツイッター触ってるとか、トイレ行って便座座ってツイッター触ってるとか、ツイッター触っちゃうっていうの癖がね、知らず知らずの間に身についてたんですよね。
うん、わかる。
なんかスラックとかもそういうところあるかなと思うんですけど、こうついつい触っちゃうっていう。
うん。
で、なんか、そのストレスがすごい高かった日に、もう勢いで消そうって思って、それこそ、この前話した時に消さない理由は、スクショ取ってそのままツイートできるから便利だみたいなこと言ってたと思うんですけど、まああれも言い訳に過ぎないなと思って、もう消したんですよ。
うん。
消したらもう本当に、そのツイッターにアクセスする回数も減ったし、あと、僕がツイッター見るときは、モバイルの Google Chrome でわざわざツイッターの URL を打って開くんですけど、ありがたいことに、すごいモバイルでめちゃくちゃ使いづらいんですよ。
はい。
なんで、タイムラインとか見たりとか、リスト見たりとか、その何かを見るっていう行為をする気がもう起きなくてですね。
うん。
で、その、あんまり見ることがなくなってたら、どんどんどんどんストレス感じない自分に気づきまして。
うん。
で、投稿したい時も別にそんな困んないし。
うん、
今、だいたい1週間ちょっと経つんですけど、もうこれでええやんってなったっていうのが、この1週間ぐらいの進捗ですね。
なるほど。
はい。
まあ、確かにアプリを消すっていうのは、めちゃくちゃもう強制的なシャットダウンとしていいソリューションだと思うんだけど、
うん、
その、僕が気になるのは、その、ツイッターを見ることにストレスを感じるっていうのが何なのかっていうことなんですよね。
ああ。
結構真面目に使ってるというか、ちゃんと見てたんですかね、本さんは。その、まあ僕からすると、ツイッターっていうのは、犬の漫画を読むアプリなんですよね、ほとんど。
言ってたね。
はい。
そう、それで言うと、多分自分はね、結構真面目に使ってたっぽくて、その、うん、社員のツイートとか見たりとか、界隈の人のツイート見たりとか、
うん、
でなんかね、別にその書いてあることから直接受けるストレスってのが、まあ今もそんな大きいとは思わないんですけど、なんだろうな、ツイッターをなんかちゃんとやるんじゃないですけど、ビジネスツイッターをやるみたいな、その枷みたいなのがすごいストレスだったんだなっていう感じがしました。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、あと、その、よく最近こうカレンダーをすごい埋められてて結構大変だっていう話をしてたと思うんですけど、
うん。
ツイッターも、要は、こういうツイートをしてほしいっていう要求が、たくさん来るわけですよ。
なるほど。
うん。人からこう見られないようなツイートをしてほしいとか、これを PR のためにしてほしいとか、うん、ちょっとそういうのに付き合わないぞって、あんまり付き合わないようにしようって決めたら心が軽くなったっていうのも結構一因かもしれない。
なるほど、なるほど。
うん。
そうなんだ。
うん。
ヤモトさん、ヤモトツイッターやめるってよ。
やめたらいいんだけどね。
寂しいな。
してるんだけどね。 知らないんだけど、
確かに。
僕の中では今 TwitterV2.0 が始まった感じです。
なるほど、なるほど。
うん。
僕でも Twitter とかであんまり、うん、人の話とかしないし、
そうね。
まあまあ、ヤマトさんとも仲良いし、いろんな話するし、うん、なんか話した後に、こういう話で楽しかったみたいなことをつぶやきたい時もあるんですよ。終わった直後、例えば、フリーエージェントとかも終わった直後、テンション高かったりとか、まあ普通にプライベートで話した時も。うん、でもなんか、あんまそういうの違うなみたいに思って、心に留めることは結構、まあ多いと。なんで僕のタイムラインには、その、ヤモトさんはそんな登場しない、ヤモトさんとか大体の人は登場しないんですよね。
確かに、確かに。
まあ、家に遊びに来た人くらいですね。
うん。
なんですけど、僕、すごい珍しく、3日くらい前に、ヤモトさんのことをツイートしたんですよ。で、ああ、こういうの珍しいなと思って、これヤモト見たら気づくかなと、ふと考えるわけですよね。したら、こいつツイッターやめとると思って。それツイートした時となんか、ヤモティが、フリーアジェンダのスラックで、ツイッターアプリ消しましたみたいな告知した時、大体一緒なくらい多分時期で、こいつツイッターやめとると思って。
めっちゃすれ違っとるやん。
ちょっとね、面白くなっちゃったっていう。
ちょっと面白いですね。
ありましたね。
多分僕気づいてないよね。ファボとかもしてないし。
わかんない。そんなに見てないけど。
いや、これ確実に見てないよ。
それがね、結構、真面目な話題なんですよ。
あ、真面目で言ったんだ。
今送りましたけど。
イシューを見つけるという言葉があるが、僕の中では3つぐらい段階があると気づいた。見つける、特定する、削り出す。例えば、チワワの彫刻を作るという課題解決があったときに、1は犬を掘れというだけで、2はチワワの絵を描いてあげる、3はチワワの輪郭を岩に掘ってやる。僕は3が尊いと。3が尊い。そうですね。これ3尊いよ。思っている。
続くんですよね。
ああ、本当は続いてる。本当は続いてるやん。
まあ、その、まあ、ヤモトさんは、まあ、異臭をまあ見つけるというか、はいはいはい、まあ、異臭に集中せよという話をまあしていると。
はいはい。
で、最近、まあ、僕がちょっと 10X で軽く仕事をしているときに、
ま
あ、異臭をくくり出すという話をしていたと思うんですよね。
まさに、まさに。
まあ、異臭くくり出すの大事だよね、みたいな。
うん。
で、くくり出す、僕はその意味は瞬時に分かったつもりで、それがなぜ尊いかっていうのも、多分、その、意識として共有できるなって気持ちがあったんですけど。
まさにまさに。
なんか僕の中でその、これは削り出したなっていう感覚が結構あって。なんかその、さっきのチワワの彫刻の話が結構まさにって感じなんですけど、まあ自分でチワワの彫刻は掘らないが、しかし輪郭だけは傷つけるみたいな感じのところまですることが結構重要だなと思っていて。
はいはい。
まあそれはそれが異臭だとして存在するっていうことを宣言するとともに、まあ軽い輪郭は見えているぞっていう解像度を示して、まあ人たち目を入れることによって、まあ後の人は続きやすくするみたいな感じの、ちょうどいい流度の異臭の、こう、
わかる。
特定の仕方と誰かへの落とし方なんですよね。で、これ削るっていうところにすごいポイントがあると思ってて、まあその一応最後までその異臭をまあ課題解決につなげてくれる、まあ彫刻として仕上げてくれる人と同じ武器を一応俺は持つ気はあるぞっていうスタンスが大事だと思っていて、なんかそのこのくくり出すっていう言葉が、なんか僕の中で削り出すだとよりその実際やってる作業に紐づくなと思ったっていうことを、まあ僕こんなツイート普段しないですよ。
確かに。
こんななんか意識かっこいいツイート普段しないです。
確かに。
しないんですけど、これはめちゃくちゃ思ったし、
うん、
なんかヤモティとこの共有できたものを残しておきつつ、なんかワーディングとしてはこういうのもありだなっていう話を残しておこうと思ったら、こいつ、ツイッターにも、折れへんやねん、いかないってなって。なんでやねんってなったんだよね。
これ今初めて見ました。すごいいいね。よりくくり出すっていう言葉がアップデートされたなって感じがします。 今度から削り出すって言いますか。
まあ、下の方にある人に意思を繰り出すのがうまいという言葉を言われて、うん、なるほど、自分と同じものを見ていると思ったが、はい、自分の言葉で削り出すと、うん、まあ、これ、山本さんの話なんですけど。
確かに、これ
届かない思い。はい、
僕が見たら絶対に、あ、これ僕だなって気づいて、多分リツイートとかしてたと思うんですよ。昔だったら。でも今の私だったら見ないですよ。
はい、初めて山本の話題なのに。
あ、でも削り出すってなんかすごいいいなと思ったのが、そのちょうどいい一周の渡し方ってすごい難しいんですよね。本当、これがさ、ある種もう、これチワワだなって分かる状態になってたら、次の人がやること、渡されたものをやる人って、一切のそこに創造性とかって不要なわけじゃないですか。まあなんか必要かもしれないけど、すごい小さい範囲でしかはっきり領域がないっていう。なんだけど、こう、立ちがちょっと入ってるぐらいだと、いや、こっから俺はどう料理しようかなっていうところについては、その人の創造性に託されるわけで、なかなか生きてる価値を、うん、とか、その仕事に情熱を向ける理由がちゃんとできると思うんですよね。
うん。
だから、その、でも逆に、なんか、石をポンと渡されて、その犬を掘ってくれって言って、でも、実はくくり出し、こう、削り出してほしかったのは、チワワだった場合、みたいなこともあるじゃないですか。
うん、そうですね。
そう、それは絶対チワワ帰ってこないんですよ。
うん。
うん。なんで、
そうなんですよね。
そう。
で、岩を掘るのは大変じゃないですか。
はい。
途中までそのドーベルマン掘ったのに、いや、チワワじゃないじゃんって言われた時って結構嫌だから。
うん、それな。
っていう、まあ、それもあるし、あと、まあ、多分僕も山本さんも一緒だと思うんですけど、なんか自分がある程度解像度とか難易度がピンときてないものを人に完全に渡し切るのって、うん、まあ、やっちゃうじゃないですか。
もし、なんか、ごめんなっていう気持ちになっちゃう。
うん。
うん。
まあ、人たちでも削ると、いや、やっぱ岩は硬いよな、でも、任せるわっていうスタンスで入れるということは重要かなと、まあ、最近は特に思いわけですね。
いや、本当にそう。
うん。
うん。
だから、ツイッターをしてると、こういうふうな、いいツイートも見れるわけです。
いや、もうこれを見ることはないんだろうな。
ない。ない。届かなかった。
届かない。届かない思い。まさかね、
くら
って。
う
ん。何年ツイッターやってます ?3 年ぐらい。
3年ぐらいやってますね。
3年の中で一発来た、この、こう、恋文のようなツイートを、バッチリこのタイミングでしか見逃せないっていうタイミングで見逃してた
て。そうですね。そうですね。うん。初めて投げたストライクゾーンのボールなんですけど、ものすごい脇見せましたね。バッターボックスいなかった。
そうそうそうそう。
なんでやるか。まあまあいいんですよ。
うん。いい話だ。なんだっけ。
あります。いや、山本さん、山本ツイッター辞めたってよって話ですね。
ああ、そうだそうだ。あとなんかこれに付随してなんか、町浦さんが、ノーミーティングデーもどうですかっていう話題を振ってくれてですね。はい、それこそ最近、今日からかな。毎週木曜日を、まあ、ノーミーティングデーというか、なんか大事なイシューに集中するぞデーにしたんですよ。
なるほど。
なんで、こう、リカーリングで入ってるミーティングとか全部水曜日か金曜日にこう、ちょっと蹴散らして、で、カレンダーをバーンってブロックして、ミーティング緊急時以外は入れないでねっていう感じにして、うん、自分の時間をバーンと確保したんですけど、これめちゃくちゃ良かったっすね。
おー、本当ですか。
なんかやっぱこう、こま切れ、
うん。うん、どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさい。こま切れの中でこう考えられることって限定的なんだなって、改めて気づけたし、今日ミーティングねえぞっていう、こう予定を確認しなくていいっていう、こう心理的安全性の中から、なんかやっぱじゃあ改めて今、なんだろう、その会社を俯瞰した時に、僕何やんなきゃいけないっけみたいなのをゆっくり考えたら、こう、イシューがボーボーボーって出てきたんですよね。あ、これやんなきゃな、みたいな。で、これ今誰がやってるかな、あ、誰もやってないなとか、なんかこう、ちゃんと気づきを得るために、なんていうんですかね、内省する時間を取れたっていうのはすごい大きいなと思ってて。
うん。
やっぱ強制的にでも、こう自分の時間作ることによっ でしか、なんか、この心理ポジションにはならなかったなっていう考えると、結構強引に開けるっていうのはすごいおすすめだなって。割と自分だけじゃなくて、どんな人にもおすすめできるなっていうふうに思いましたね。
なるほど。
はい。
はい、先生。
はい、はい、どうぞ。
これは、木曜日と曜日のチョイスには何か理由があるんでしょうか？
しっかりあってですね。もともと水曜日が、オフィスに行くことが多い日なんですよ。昔からの名残でオフィスデーっていうのが昔水曜日だったんで、まあその名残を言って、こういろんな、ミーティングが水曜日にもともとあったんですよね。で、そこからこぼれたものとか、ワンオンワンが木曜日にガツッと入ることが多くって、で、金曜日も結構オフィスに行く機会が、これまでの統計上多いんですよ。で、その中で言うと、こう、水、木、金で言うと、木曜日が一番調整しやすいなっていうのがありました。
なるほど。なるほど。
今は、月火じゃない理由は喋ってないんですけど、ちょっとなんか、察してください。
ああ、わかんないですけど、まあ、察しました。
はい、ありがとうございます。
いや、もうガチでわかんないけど、まあいいや。そうっすね、確かに。これ結構そうっすね、難しい論点なんすよね。いつにするかみたいな、やるとて。まあ、一つの派閥としては、土日にくっつける。まあ、そうすることによって、連休なども作りやすいという、まあ、ワークライフバランス的な観点が、まあ、ありますと。
なるほど。
まあ、ただ問題は金曜にでかい issue を思いついて、そこからさ、これを何とかするぞってなった時に、まあ、土日に入って、まあ、アイドリングすると。
確かに。
まあ、そこの問題は結構でかい。そうすると月曜なのかってなるけど、なんか月曜ってまだ最新のインプットあんまりない状態だったりするし、取り組むのにベストかみたいな、まあ、そうですね、どっちがいいんだろうな。
そう、僕も月曜はちょっとその土日にこう、現場で出てきた異臭の対応とかで、ね、結構朝から昼ぐらいまで時間取られることとかが多くて、まあ、それはそれで、そのバッファー持ちでっていう意味で開けておきたいっていうのが、まあ月曜じゃない理由なんですよね。なんで僕の中ではこう、火曜か木曜っていう選択だったんですよ。
なるほど。
で、まあ直近どっちの方が調整しやすいかなっていうので木曜にしただけで、こう、一週間のリズム的に見ても、科目どっちかがいいんじゃないかなっていうのが、個人的には思ったことですね。
確かに。よっしゃ、木曜めっちゃミーティング入れよ
クソ野郎だ。
めっちゃミーティング入れよう。山
緊
本さ
急以
ん、
外。
ノーションの使い方を教えてください。30分いただきたいのですが。そういうのどうすか？
でも
山
ね、
本
そう
さん、
いう
ノーシ
のは、
ョンうまいっすよねみたいな。ノーション、レクチャーしてください。
でもなんか、それ来たら喜んで受けちゃうんだろうね。
でしょう。俺今すごい柔らかいところついた自信あったもん。
いや、痛いとこついてよ、あなたは。
ノーションお願いします。
はい。ノーション楽しいんだよな。今日もなんかそのリレーションっていう機能を初めて使ったんですけど、めちゃくちゃ便利ですね。
山本さんは文章を書くのうまいと思うんで、ペアプロのような形で一緒に文章を書くなどもやってみたいので1時間ください。
もうそれ土曜日にして。
入
それ土曜日にして。
れようかな。
鬼だな。
ペ
お
アプ
主
ロ。
鬼だな。
文章ペアプロ。でも
あ、で
嬉し
も
いでしょ。
ね、嬉しいし、それ結構効果あると思うんだよね。
なるほど。
たまになんか経営会議の議事録とかその場で僕が作り切っちゃうことがあったりするんですけど、なんかその時にこうがバーって書いたのを整形してるのをなんかモニターに映しながらやったりすることがあって、なんかリッチャとかがそれを見た時に、なるほど、こうやって一周まとめるのかみたいなことを漏らしてたことがあったんで、なんかそういうことはある気がしますね。
いや、絶対あるっすね。やっぱもう、エクセルとかやっぱ他人が作ってるの見た方がいい。その場で。
ああ、確かに。
やりながら見せてあげるのが一番いいと思う。本当に。
確かに。確かに。それあるね。やっぱ、ヒカルさんのスライドとかね、スプレッドシートとか、あと分析をやってるのを横で見たいよね。
ああ、何も特殊なことしてないですけどね。確かに、いや、それで言うと確かに他人がどうやってるかとか結構知りたいかも。
確かに。結構いい資産だね、それ。
うん。いや、それは結構気になってたことがあって、
うん。
いや、そう、僕が前、ある人が、事業の相談みたいのをしてきたことがあって、
うん。
なんかそのデザイナーの人みたいので、
うんうん。
で、なんか、そのデザインの仕方みたいのをこう学べる、なんか、教材みたいなのを作りたいみたいな話をしてて、
うん、うん。
なんか僕が思ったのが、その Figma とか Google スプレッドシートはまあすごいと。なぜならその差分管理がまあほぼ全て逐次取られていると。だからあそこを普通にテクノロジー的に、リバースエンジニアリングしてどういうふうなやり方をしてるかみたいなやつをなんかある程度レクチャー動画として自動生成できるみたいなものができたら、わざわざ、まあ、レクチャー動画作るってめっちゃ大変じゃないですか。
うん。
説明しながらみたいな。でもなんか単純にもうプロの人がババってやったら、その、まあ、順番とかやってること自体は使ってショートカットキーとか全て勝手に生成されるみたいな画像があったら、それはそれで見たいぞみたいな。
確か
とかは思いましたね。特にまあ、スプレッドシートとかは、まあ、どういう順番で作るかとか、どういう関数使うかとか、どういう、なんだろう、ショートカットキーとかっていう、結構なんかその、意図がわかんなくても、ハードスキルとして重要なとこ結構多いんで、うん。いろいろ良いのではないかと思ったことがありましたね。
なんかそれで思いついたのが2個あって、1つは3年ぐらい前に伊藤忠出身の YouTuber の方がいて、
ほう。
すごいんですよ。伊藤忠を辞めて本当に無職で YouTuber になった人がいて、その人が上げてた動画がまさにそれなんですよ。その私はどうやって Excel を作ってるかっていうのを解説しながらライブで作るっていう YouTube の動画をひたすら上げてって、結構プレゼンス高くて、確か本も出してたはず。
そうなんだ。めちゃくちゃすごいっすね。伊藤忠ごときに何ができるんだって気持ちはほっとくと。
いや、わかんないよ。財務とかリスク分析とか、なんか、そういう部門だったら結構しっかりやってる可能性ありますから。
確かに。確かに。確かに。ビデオデューデリか。失礼。
まあ、それが一個と、あとは、その今ヒカルさんが言ったヒストリーを完全にシステムで管理して、で、それを、なんか、要は、GUI というか、グラフィック上に、こうなんか、仮想的に起こして、なんかそれを見るっていうのは価値があるっていうのに気づいていたスタートアップがあるんですよ。それがリプロで、リプロは昔、その SDK ガチャって入れると、今はもう Apple の規約で禁止されてるんでできないんですけど、そのユーザーがどのイベントを起こしたかっていうのを全部トラックして、その通りに
あっ
UI を
た。
動かすっていう、そ
あっ
のレコード
た。
スクリーニングだったかなっていう機能があって、僕はそれをめちゃくちゃ使ってたんですよ。
確かに。
ユーザビティテストの代わりに、例えばファネルでここでドロップしてる人の動画だけを100本抽出して、それを上から全部見るっていうのをタベリー作ってた時にひたすらやってたんですよ。なん
さ
で、
すがっすね。
そう、間違いなく価値がある。
確かに。でもそれメルカリにも入れてたけど、全く使われてなかったんだよな。
ね、使いこなすには結構なコストというか、リテラシー側も必要だと思うんですよね。
いや、でも操作動画は普通にもう欲しい。もはや
欲しい
欲
よ
しい。
ね。うん、も
も
はや
は
欲
や欲
しし
い。もはや欲しい。だから確かにコストが高いのも事実。
い。うん。
まあ最近もすげえ自分がデータのログから見て、すごく気になる挙動の人たちの、まあ、操作動画を抽出しましたが、まあ、見れてるかというと見れてないからね。そうっすね。
だから同じような感じで、ヒカルさんがスプシを作った時の、そのスプシの履歴を、その履歴を一個ずつ追っていくっていうのはね、最悪にめんどくさいんだけど、こう、なんかガチャガチャガチャガチャって、2倍速ぐらいで、動画で、こう、0から100まで見れると、すげえ勉強になると思うんですよね。
確かに。で、僕、スプレッドシートに関してめっちゃ痛いんですけど、あれってプログラミングと一緒で、なんかその関数知ってるかとか、ショートカット知ってるかとかっていう、そのハード部分ってそんなに問題じゃなくて、なんか設
わか
計
る。
思想がほぼ全てなんですよ。
わかるわかる。
そうなんですよ。そのコンスト的な変数を切り出しておけてるかとか、 意味が違う行ごとで色を変えられるかとか、そういう、はい、すいません。
そうですね。なんか、あれを見ると、こう、構造化力というか、まあ、まさにそのアーキテクトの能力がバッチリ発揮されますよね。うん、
される。
うん。
される。こういう拡張性には、一応、思考が巡らされているのかとか、うんうん、まあ、こんなのなんか、エクセラマイジネスとかして何言ってるかって感じだと思うんですけど、あるんですよ、あれは。
ね。
生き様が出るんですよ、スプレッドシート
で。ヒカルさんもそうだけど、まあ僕も結構スプシ作るの好きだけど、我が社結構スプシ割としっかりとしたスキルセットで作れる人、そこそこいますよね。
まあ山田さんとかは、まあ非常に、見ね、うるわしいですね。
そうですよね。
うん。
うるわしいですよね。
うるわしい、素晴らしい。
そうなんですよ。
まあ、見た瞬間、意図がわかる。うん。
早いんだよな、あの人。
あ、そうなんだ。さすが。
早い。うん。
まあでもね、プライベートクイックなんてアホほど作るだろうから
ね。ね。
うん。アホほどいろんなバージョンで作るだろうから。
そうなんですよね。さすが、鍛えられてるなって感じがします。
確かに。まあそんなとこっすかね。まあ。
そうっすね。
はい。まあ、山本さんの確かにスライド作りとかも僕は見てみたくはあるが。なんかでもそれ今度やります？
ちょっとやっちゃう？
お題与えて、どういうスライドの仕上がりになるかと、どういう思考遍歴をたどってそこにたどり着いたかみたいな。
金曜の夜とかにやるにはすごいちょうどいいテーマだ。
いやー、すげー緊張する、それ。
ちょっとそれやりましょう。やりましょう、それ。
そうっすね。
うん。
そうっすね。だからもう、言いたい主張とかファクトはもう集まってる状態。
はいはいはい、はい。
ので、それをどう表現するかみたいな。
まあ3枚ぐらいかな。1枚だとちょっとあれだから。
うわー、ガチや、3枚やば。
3枚やばいっしょ。
それは、
うん。
いやもう3枚はやばい。
やばいっしょ。
いやもうこれは全く違うものです、山本さん。それはパスタを作るのとコース料理を作るくらい違います。
僕はそう、コース料理の方がいいでしょってスライドは。
コース料理重いよ。まあいいよ、でもそうね。
うん。お、こいつ1枚目、120ピクセルのフォントの文字だけで埋めてきたなとか。
ああ、そ色が3枚しかないのに。
そうそうそう。3
枚しかないのに。
色が出る。
確かに、うん。じゃあ、ネットスーパーの成長フェーズについてお願いします。
おー、すごい。渋いのくれな。
はい。
はい。じゃあ、今回そんなとこですかね。
はい。ありがとうございます。
はい。はい。ツイッターやめた話でした。一応ね。
そっか。はい。じゃあ、みんなバイバイ。
バイバイ。
はい。皆さん、いかがだったでしょうか。特に、個人的には後半の時間の使い方のところが面白かったかなっていうふうに思います。余談ですが、私が勤めているメルカリという会社でも結構月曜日の午前中もしくは月曜日一日を作業デーに当てている人が多いような気がしています。ではまた次の音声でお会いしましょう。バイバーイ。